さあ3部に入りました。本間さんとつながっております。本間さん、昨日お疲れした。
あ、お疲れ様でした。本間です。いや、
どうでしたか。
いやー、まあシンプルにめちゃくちゃ笑いましたねっていう面白かったラジオでした ね。面白いラジオ。
なんていうかな、そういう意味で言うとさ、パーソナリティ含めてさ、なんか若干みんなレギュラーでやってるとこもそうだけどさ、若干みんなお客さん気分でやってるよね。そのメールに楽しませてもらったりとか。
あ、まあそうですね。なんていうかこう発信側なんだけど受け取る感じはなんかですね、あああったあったっていう、なんかこう情報提供してもらってる感じというか。
はいはいはいはいはい。いや
なんか不思議な。
疲れましたけどね。疲れましたよ。
ああ、まあ、石川さんはちょっとその、当時を一番知ってて、
はいはい。
それを思い起こしつつ、それを精査して、あれですもんね、これを、なんていうか、この情報は泣く泣くカットしようとか、その、メールのチョイス含めて、その、脳みそはめっちゃ使いますもんね。
昨日終わってから本間さんに褒められましたからね。
いやいやいやいやいや、まあ今さら僕が石川さんを褒めるのもめちゃくちゃ変な話なんですけど、
うん、
いやすごいというか、やっぱり並大抵なことじゃないなっていうのはやっぱ思いましたね。その難しさ、この
何の、
うん、だからなんていうの、チョイスというか、
メールの、
メールのチョイスと、あと、まあ、タイミングと、うん、想定をしつつ、想定をちょっと生放送で切り替え、やっぱりこっちだっていうこの判断の、うん、なんていうか、フレキシブルさ。
はいはいはい。
で、それがまあ、何パターンもあるわけじゃないですか。その、これをよ、ね、A をよ、A、B、C、D で読もうと思ったけど、
うんうん、
まあ、なんか、
A, D, B, C の方がいいとか、
うん。で、新たに入ったこの Y ぐらいのやつをあえてここに入れようかとか。
はいはいはい。
で、なんか。
その判断がすげえとか、本間さん
言ってたんだけど。いや、すごいですよ。ほんで、なんかその、ね、
うん、
全部一線級だとしても、
うん、
あえてここでなんかその、4級ぐらいのやつを入れ、あえてここで読んどこうみたいなやつとか。
はいはいはい。
いや、だからすごい、それをなんかもし、そのなんていうんですかね、頭爆発するなっていうのは思いましたね。シンプルに。いや、そんで聞く人は別にそんなこと考えなくても普通に楽しめちゃうんだけど、うん、
はいはい、
だからもう制作し、いやこれは大変だろうっていうのはとうとう思いました、改めて。
っていうことをなんか昨日本番終わってからしみじみと本番さんに褒められたんだけど、あれなんか本間さんと何年か前に一緒に仕事した後も同じことを褒められた気がするなと
思って。じゃあ一回その時思ったことを僕が忘れたのかもしれない
ですね。いや、その時も昨日もそうだし、いや僕そういうのがあんまり上手くないから、石川さんのあれ見てすごいと思ったんですよねって言って、それをまた今回言ったってことは、この数年間本間さん何の成長
もしてない。成長してない。成長してない。そう、あとは、
はい。
生放送その結構だからこのあれですね、うん、生放送で突然のひらめきが、
うん、はいはい、
まるでなんかその元々の想定より優れたアイディアのように感じるんだけど、
はいはい、
結果的になんかその俯瞰で見るとやっぱり元々こうした方がいいっていう方が良かったりする、
はいはいはい、
っていう失敗が多くて、それを多分数年前に、うん、なんていうんですかね、実感してたのを、
うん、
この5、6年でまた同じ場所で悩んでるんでしょうね。そうなんです。まあ、とは言ってもその決め打ちだけだとダメなんだけどっていう、はいはいはいはい、
さ、これ稲垣の疑問なんだけどさ、スタジオにいなかったから、うん、これ
稲垣ももちろん挨拶に来てくれたんだけど
生放送のスタジオってさ、
うん、
まあスタジオにテーブルがあっていくつかマイクがあって、うん、で1番っていうマイクでおそらく西川さんが喋る、
うん、
で真向かいに石川さんがいるんでね、うん、それでメールがさ次々と入ってるわけじゃん、
うん、
で3、4通読んで、
うん、
で脱線したと思ったら、
うん、
あそれで言うならこういうメール来てるよっていうのが、
うん、
こう脇から挟まれていくわけじゃん、
うん、
その時にそういうパターンのメールってどうやって整理してあって手元に
どう置いてる
のか、どう置いてるのか、そのテーブルの面積はギリギリだし、床に置いたりしてるのかとか、その辺のこう現場感を、ひょっとしてみんなイメージできないと思うから、これ分かっといた方がいいと思う。
これはあれよね、俺の作り方なのかもしんないけど、本間さん一番よく分かってると思うけど、基本さ、本番始まる何時間か前まで俺が全部メール見てんだよね。
そうですね、
俺のやる番組に関しては。で、なんかまあ事前に使えるメールみたいなところをパーッとこう集めといて、もちろんそれも全部直してよ。で、
直すっていうのは、
文章を直して、
ああテニオハとか、うん、ここからここまでを読むと映えるとか、
とか、あともう説明をもうちょっと入れないと、これ初見で聞いた人は分かんないみたいなとか、
そ
う
ね、
でそれをまあ50-60持ってたよな、多分な。
そうですね、あの、うん、カテゴリー分けして、まあ、
なんか、
うん、クリップで止めてみたいな、
なんか自分の中でその、まあ、昨日の場合だと、トーク内容が思い出に残ってる、トークっていう部門と、それからゲストっていう部門と、企画っていう部門とレイブみたいな部門とその他みたいな部門で分けてクリップで止めとくのよ。
なるほど。
でそれももうこの持ち駒しかもしメールがなかった場合にどの順番で読むかぐらいのところまではこう見定めてある
んだ。ああその、
うん、
これね、ディレクターもやることなんだけど、
うん、
仮に本番の1時間前にメールシステムがダウンしちゃった場合に、今手持ちでやんなきゃいけないってなったら、
うん、
優先順位これだよねっていうのを仮に決めておくんだよね。
そうそう、
うん、
でそれでで一旦ほんまにそれ今俺出してんのこれなんだっつって見せて、で、よく言うのはこれより上のやつが来たら持ってきてっていうね、ほんまね。
まあ方向性と、まあ、内容エピソード一緒で、
はい、跳ねるかみたいなね、
うん、
同じ読むなら、まあ、っていうこのあれですよね。
例えば同じ本間さんちのでレイブしたことが思い出残ってますでも、今俺が持ってるものより新たに本間が見た方がなんつうの、内容がより詳しいとか文章が面白いとかで上回ってるやつだけ持ってきてくれればいいっつって言って、でそれ、同じぐらいのレベルならいらないっていう判断を、まずほら生放送中ってさ、大量にメールがさ、あれ送られてくるわけだからさ、パンクするわけよ。
あの聞いてるみんな、送るみんなもさ、うん、聞きながら書くから、
そうそうそう、
あのちょっとみんな慌ただしいんだよね。
そうそうそうそう。でこれよりクオリティが高いやつ次持ってきてっつって言って、それでまあ本間が選んで、だから逆に言うと本間はちょっと余裕はあるんだよね、何にも準備してない幕目よりは。
そうですね、
うん、
まあ現時点での石川さんのプランで、
うん、
一応この道はできててっていうところで、うん、プラスなんていうかこう、そうですね、生放送に起きた話題のあれは生のメールじゃないと分かんないからっていうのと、あと昨日はちょっとその歴史全般何あったか教えてたから、はいはい、ちょっとその選別は大変ですよね、その忘れてるのもあるしっていうので、
でプラス起き抜けテレフォンで電話したら面白そうな子を選んでくれっていうところだから、で言ってしまうとここはもう作業でどこに重きを置くかっていうところをなんだけど、もうほんま変な話だけど今もう手持ちにあるメールだけで2時間番組はできると。でそれよりも、もちろんそれも選びながらだけで上回るものがあるがあれば持ってきてほしいけど、それよりも起き抜けで面白そうな子を重点的に選んでくれとか、生で来たメールで入れたら面白そうなメールを持ってきてくれっていう方が重きは大きかったよね、昨日のパターンだったらね。
そうですね。
うん。
いやまあとはいえ、
うん、
とはいえやっぱその最初メール選びの大変さと、あとその、うん、どのエピソードは触れるべきかで、まあレイブならレイブで、いろんなレイブあったけど、どこがちょうどいいのかっていうのが、その判断がまずちょっと大変だなっていうのは、
ああ、
思いましたね。
そうね、まあそれは、すっげえかっこつけていいけどし、センスだね。
やっぱ一流の選手がなんでホームラン打てるのかを説明できない感じの こう来てこう来たらこう打つってやらホームランでしょうみたいな。
いやでもあれじゃない、なんかフリフリ落ちみたいなことよ、なんかあとなんか関連性がうまく結びつけられるかなみたいなところとか、うん、あとだからどこに盛り上がりを持ってくるかとか、
まあそうっすね、
うん、2時間の番組の中でなんか絶対なんかレイブのメールを読めば笑うのよ西川さんは面白かったんだもんだって俺たちがやってること
だってさ、何公共の電波を用いて、俺たち迷惑系ですってはっきり言ってはばからない2時間やれるのめちゃくちゃだよ、やってるからそれは嬉しいよ、
うん、そんでだからそれでだから本場が持ってきてくれるメール申し訳ないけど、なかなかさあれよね、本場さんにとってシビアかもしれないけど、俺ある程度準備ちゃんとしてる時、本場さんが生で持ってくるメールとか あれよね、そのなんつうの本題のメールってなかなか採用しないよね俺ね。
まあ
本番中に来るメールってやっぱさ、稲垣もさっき言った通りさ、焦ってやってっからさ、内容がちょっと薄かったりするんだよね、やっぱり勝てないのね事前に送ってるものに。
そうですね、あとやっぱり、うん、その全部知ってる人が聞いてわかるけど、
はいはいはい、
ライトな層に、
はいはい、
説明不足な感じになっちゃいますもんね。
そう、
結局どういうことなのっていうのは。
でだからそこプラス昨日のノリで言うと、よくホットリミットしか知らない人がメールをくれてるっていうののグルーブがあったので、ね、昨日はね。
ああなるほど、ね。そうだよね。近年のファンの人。
そうそうそうそうそう。
それきっかけの人。
だからそれは本場が持ってくる来てくれるものしかないから、それを一応自分の中で整理しながらこう机の上に置いてるんですけれども、多分。西川貴教のオールナイトニッポンのスタジオの中の机ってどの番組の中より一番汚いと思う。
いや絶対紙だらけになってますよね。
そう。
まあかつても結構その感じだったけどね。
そうそうあったよね。
90年代から、ね。
うん、
まあ当時はハガキもあったから。
そうそうそう。
こうビジュアルが分かりやすいところだけど。
だけど。
今メールって A4 縦ばっかりだからさ。そうそうそう
全部同じような紙だからね。
わけわかんないよなと思って。
でプラス本番中の俺も西川さんもお片付けしないタイプなのでもうめくった台本どんどんどんどんやって
そうだね、放りっぱなしだった。
でも俺は裏にどんどんどんどんもう書き込みをしていって差し出すみたいなところだから汚ねえからまあでもそうね、お片付けできない人ってさ、お片付けできないなりに自分にはここ自分的にはここにこれがあるって分かってるって感じあるじゃん。
まあなんか、うん、確かに他人が見たら汚い状況だけど、自分にとってはそれがベストだったりするみたいな。
うん、そうね。
整理できてんだよね。
そうそうそう。うん、でもあるよ、もちろん。普通に、乃木坂のオールナイトとかやってても、あ、やっべ、あのメールどこやったっけっていう。とか、なんなら、オープニングで1つ目に読むメールが、あ、やべ、どこ置いたっけっていう。
それはひどい。
年に1回ぐらいあるよ。やっべどこ行ったか分かんなくなったっていう。
それはさ、どっかガラスとかに貼っときなよ。
いやー、まあでも楽しい時間でしたね。
いやまあそうそう、楽しかったですし、やっぱり西川さんすごいなっていうのも当然、うん、改めて思ったのと、ライブやった後ですからね、そので移動してきてて、
いやそのさ、中村もさ、いやなんかその西川が入ってくる前で、いや今日ライブやったばっかりなのにラジオってすごいっすねみたいなこと言ってたんだけど、昔さ当たり前だったからさ、
あもうさツアーやってなんとかなの生放送間に合うみたいな、
ライブやった後夜10時からラジオ生やってるの毎週見てなんかそこがすごいと俺も思わないし、なんなら西川貴教本人も思ってないのよ、多分ラジオは生でやるものが基本だから、あの人も
いやすごいですわ。
うん、いやなんかでもこうさっき実はねちょっと収録の前に本間さんとも話してたんですけど、なんかまあ昨日生放送やったんだけど、
うん、
なんかこうなんつったらいいのかな、まあもう下手すると20年ぐらい前ですから番組終わったの。
そうそう、2021年とかですか、
うん、
レギュラーに関しては、うん、
なんかこうその続きをやったような感じがして、
うん、
なんか昨日のことだけど終わったのはもっと昔のような気もするしみたいな、
なんか不思議な、
うん、
でやっぱりなんかその西川さん声が全然変わらないというか、
うんうんうん、
ラジオので喋り方となんか、うん、間の感じとかもなんか当時を本当、うん、あそうそうこの感じっていうのがなんか一瞬で伝わるというか、
いやまあでも本当にあの人は反射神経の人なんですよね
そうね、なんていうか本当にさ、おでこ近辺の脳だけで全部やりきってるっていう雰囲気ある
よね。そうだから初見が全部一番いいんだよね。その初見の時の反射神経がめちゃめちゃあの突飛なことを言い出したりとかうまく広げたりとかするから、まあだからさっき稲城と話してたセッションなんだよね多分。
ジャムセッション近いね。
まあ確かに。そ
のスタッフも含めたセッションだよねみんなの。
なんていうか基礎的な技能は全部持ってます。
うん、
で当日行ってみました。そんなことすんの？じゃあこれっていうのがすぐ引っ張り出せる、
うん、その場でみんなでっていうところだから、うん、
その反射神経だよね。
いやーいうことでございまして、
いや、
うん、
ちょっとまああのまだラジまだというかラジコで聞けると思うので、
そうです ね、
ですね、ぜひぜひまだもこれから聞く人も楽しんでもらえたらという
か、なんか中村がすごい面白かったし楽しかったから、またもう早いうちに西川さんやりましょうって言ってくれたんだけど、これはもう数年いいとなぜなら西川貴教のオールナイトの台本を書く脳みそは普通の脳みそじゃないからしんどいと
そんなに高頻度だと疲れすぎる
なんつったらいいのかな、よその反射神経を刺激するようなことだけを書き続けるの普通の台本って分かりやすく伝わりやすくみたいなこと簡潔にとかなんだけど、もうなんつうの、簡潔の反対でいいから反射神経をとにかく刺激する言葉だけ、そんな言葉だけを連ねていくっていう脳みそって使ったことないから他の番組で
しかもまあ過去の石川さんの経験と、うん、西川さんとの関係値で、はい、ツボはここだろうっていうのをこう、うん、うまいことついていかないといけないわけですもんね。
そうそうそうそうそうそう。いやーなんかなんだろうな、あの番組しか使わない脳みそなんだよな今までもそしてこれからもだと思うんだけど
他の人に応用が効かないっていう。
そう、あれができても得にはならない作家として。
AI もここは開発できまいな。
わかんない。もうそこのことだけに特化した AI 作んないかもしれない。はい、いうことでございまして、おばさんとりあえず昨日お疲れ様でした。
いやお疲れ様でした。ありがとうございました。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。
こんなことをやってるの両親は知ってるの。あなたる店ってあなたる店って天狗のおばあちゃんも見てるよ。
いいぜ、ね、
いきなりミートー。まあ簡単に言うと、西川貴教のオールナイトニッポンの置き抜けテレフォンをパクったことですまあ、それをあの電話じゃなくて現代風にアレンジしたというコーナーですGoogle Meet を使ってやってるというコーナーです。応募、こっちは一応応募を受け付けてるんですけれども、これさ、前本間さんと2人でこうやってた時、こいつに繋がなかったっけっていうところで、静岡県浜松市中央区、高橋の猫、
あーでも話したことあるような気もしますね。ちょっと
まあだなんせほら我々家行ってますもんね、こいつの、
この ミートだったかなんか別の機会だったかはないですけど、
フリーランス無職になって時間があるので特に話せるようなことがあるか分かりませんが時間が合えばぜひということでございまして、夜中に行きましたね高橋猫んちね。B サイサンドの客で
なんかあれですよね、車で、移動してみたいな
行って、はいはいはいはい、で高橋の猫んち行った後にもう結構夜中の2時3時ぐらいだったのに、名古屋までその後移動してホテル泊まりましたよね。
いやあれはあれでだからもう20年前とかですかね、結構
かも15年ぐらいかな、分かんないけど
CD 時とは別ですもんね。
下北であのイベントやったのが2011年だから、そのちょっと前ぐらいか、じゃあ今稲垣が高橋の国招待のメールを送ります。紳士的ですね、お気に入りテレフォンと違っていきなり土足でね人の家に上がり込むような真似しないんですこの番組は。いやでもあれなんですよね、このラジコで聞くっていう文化が、まあ今主流になったじゃないですか、だからお気に入りみたいなことほんと難しいんですよね。
あそうなんだ、ディレイがね、
ディレイが発生するから、
してしまうからね。
だからあれなんよ、オープニングで俺ちょっと振っといたんよあれ
あ、そのそういうケースは全然想定していたという
か、そう、確か少なくとも台本上はもしかしたら電話がかかってくるかもしれない、その時はんちゃっつったらえへっつってねっていうのをオープニングでまず触れといてっていうところだったんですよね、いやでもまあさこの今時まず電話がかかってこないもんね
そうですね、あとやっぱり、携帯でも電話の音量って全部ゼロにしてる人が多いと思うんですよね。
ああはいはいはい、はい、
で持ち歩いててもその常に肌身離さずじゃないというかカバンに入れてたりとか、だからその着信したのを後で気づいてっていう感じで、そのかかった瞬間取るっていうのがほぼないんじゃないかなっていう。
そうね、俺もだって俺最近マジでなんかよくわからない番号以外からかかってきた電話っておふくろぐらいしかいないもんね、今履歴見てたらあと不動産屋さんとか
電話で長電話とかはほぼないですね。
ないよね。
で起き抜けテレフォンってさ、
うん、
一部1時3時だけになった時もさ、
うん、
起き抜けテレフォンって言ってやってたんだっけ。
やってたやってた。
そうなん
だ。もうそもそもはさ稲垣とかと一緒にやってさ、金曜一部二部ぶち抜きの時やって始まったよね確かね。
ぶち抜きの時に始まったからこその、
そうそう、
あれね、2部の午前4時台に
やってたよね。
だから起き抜けてる
もんね。俺今逆にさ電話さだって最後に電話したの誰かなと思ったら7月15日水曜日乃木坂のオールナイトの関西出しをやった時に、関西支社のファックスの番号これでいいのかを調べるための電話っていうのが最後。
ファックスに電話をかけたの。
そうそうそう。
ピーがあったらファックス
だっていう。それが最後だから一月近く電話してないね。その前は7月5日のおふくろ。月に2回ぐらいしか電話してないよ俺。
僕もなんだろうな、電話。
電話。
ないですね確かに。まあ実家にかけるときと、なんかの在庫ありますかって店舗に聞くぐらいかもしれないですね、で基本はやっぱ出ない、最初は出ない、
はいはい、
知らない番号であればやっぱり怖いんで。
こう、まあ、うちの袋もね B 細聞いてるからあれですけど、うちの袋が不思議なのがさなんかうちの袋の中でなんかの基準があるんだろうね。お袋から LINE 来てパッて見たら、
はい、
あなたの携帯にメール送りましたっていう LINE で、
お
なん
か別にそのさ内容も別に LINE でも送れるぐらいの内容なんだけど、なんか分かんないけどお袋の中で線引きがあるのよメールと。
どういう線だろうなそれ
いやでもうちの両親はその全然覚えようとしないというか、LINE とかは全然多分今後も無理ですね。
あ、LINE じゃねえんだ本間さんち。
連絡
何で取ってる？
父親は G メールというかなんかまあ PC メールで、
うん、
母親も電話だけですね。いやなんていうかメール文字打って送るっていうことを 一切しないですね。
キャリアのメールのアドレスもないの？
ないですね。ないし覚えようとしないですね、うん、その
お父さんはそのメールはパソコンだけ？
なんかスマホで、
うん、
なんていうか G メール設定してて、
うん、
だからそのドコモとか
の G メールだったらスマホでも見られるはずじゃん。
そうですね。で、
うん、
多分まあ Google アカウントで、
うんうん、
なんかそのパソコン教室通ってるんで、
うん、
その Google 開いてそこで送る、うん、でスマホでも送れる、
うんうん、
でまず それの概念を理解するのがだいぶハードルだったっぽいんですよね、
うん、
そのスマホのメールと、
はいはいはい、
PC のメールは Google っていうものを使ってるから、
うん、
どっちで開いても同じものだよっていうのが、
はいはいはいはい、
どういうことって、このなんかそのまあ僕らとしてはちょっともう当たり前みたいになってるけど、
まあ我々そこになぜを感じてないですもんね、
うん、だその Google アカウントっていうう
ん、
もの自体が何のこっちゃっていうのがだいぶ長かったっぽいですね、どうやら会話をしていると。
まあでもそれ言い出したら我々もね理解はしてないもんね、うん、仕組みみたいなことは。
まあそうなんですそうなんです。だからまあで母親もさらに全くその、うん、いや私はいいやって感じなんで、
うん、
だから LINE できれば全員 LINE にして、
はいはいはい、
なんか家族グループみたいなので連絡取るのがいいなと思うんですけど、まあちょっと難しそうですね。
まあ、それこそねお姉ちゃんとかも入れてね。
うん、まあそうですね。まああったらあったでなんかめんどくさいこともあるかもしれないですけど、誰かが既読スルーし続けるとか。
いやうちのおふくろあとこれずっとなんだけどさ、うちのおふくろアンドロイド使ってんだけどさ、
はい、
なんか店員さんに相談してもなんかそれちょっと分かんないですみたいな感じで言われたらしいんだけど。なんか LINE が通知されないことが多いんだって。
ああ。
かといって全部通知されないわけじゃなくて、通知されることもあるけどされないこともあるから、なんか急ぎの時は電話送れって言われてて、その何で LINE 通話もうダメなんだって。
なるほど、
うん、
たまにありますけどね、なんかその
あそうか本間さんアンドロイドだもんね。
そうなんか ラリーというか、
はいはいはい、
会話してて、
うん、
会話続いてたけど、
うん、
ある瞬間になんかそのなんていうか今まで目を通してなかったテキストがバンって表示されて、あこのこと無視してたなみたいな、
は
い
は
い、
あでもさ時々さ
ちょっと謎なんですけど
急に来る時あるよね、なんかね、
うん、
何時間か前の LINE がさ、
そうなんです、なんかまあなんかあるんでしょうね、そのシステム
上、うん、そうだね、まあ LINE によらないんだけど、
うん、
そのネット経由のこういうメッセージやり取りサービスってさ、
うん、
通知がちょっとどん詰まりになっちゃう時とか、
あ
るいはメッセージの本文そのものの送信でどん詰まりの人と、
うんはいはい、
受信がうまくいかない人みたいなのが、
うん
はい
はい、
なんか不定期にバラバラにやってくるから、
うん、
こうなんか私 LINE したのにみたいなこと言われても、
うん、
いや2日も通知も何にも来ないんですけどっていうのって結構ありうるんだよね。
2日レベルとかであるんだ。
あるんじゃない、本人の携帯の状態ももちろんあるんだろ
う
けど、
うん
うん、で昔は昔10年ぐらい前はね2日ぐらいその人からの通知だけ来ないみたいなことが
LINE であ
ったのよ。
へ
え、うん、今時はさすがに少ないかもしれないけど、なんかねもうあと 2,3 分は待とうかなと思うけど、このね、高橋の猫さんがね、うん、電話番号も書いてくれてるもんだから、
うん、
電話が来るもんだと思って電話機の前で待ってる可能性ある。メールを受信してほしいんだけど。
そうな、
うん、なかなかそういうわけにいかないかもしれないかな。
そうね、電話に出てほしいときは電話に出てくれない。Google Meet に出てほしいときは Google 電話を待ってる。リスナーは使えねえな。
Google Meet、 あでもそうか、スマホにも Google Meet のあれは表示されますもんね、多分。
うん。
だからその通知がね、あ、うん、なんていうかね、これ応募者のメールアドレスに、うん、BIHO 名義で返信してんのよ。
はいはいはい、アットマーク B サイド JP 名義で、
うん
うん、
でそれを素早く察知する方がもうすぐに会議の引き方もいらっしゃるんだけど、
だってなんならさゴミ箱行ってる場合あるよね、
うん、まあ、そう
迷惑メールとして
捉えられてる、それもありうるし、
うん、
あ先方の側あるいはプロバイダーでね、
うん、
そういうこともあるし、それから通知のほらタイミングが、
うん、
あの良い良くない、それこそ今日なんかほら台風だから、
うん、
あの停電含めてその電波が寸断してる時にちょうど連絡しちゃったら申し訳ないね、
うん、
なんてこと。
まあ確かにちょうど移動中でなんかそれどころじゃないっていう可能性は全然ありますね。
ああそう移動中ね、
うん、
そうそう、まあでも静岡浜松だからまだそこまで雨はっていう状況だと思うけど、どうなのかそこら辺も聞きたかったんだけどな。
あそうだね、
うん、
今日の今日だからね、
うん、
話
伺う。あとはまあね、聖霊クリストファー高校について甲子園出てる聞きたかったんだけど、浜松だから確か
あのショッキングな名前だよな、に漢字2文字で、ね、精霊スコアボード出てくるからね。
精霊っていう、
聖なる奴隷
奴隷っていう、もうエロスしか感じない
聖の字聖の字ちょっとごめんなさいかな。
まあ、浜田さんですね、鶴岡東高校も負けちゃいましたけどね、うん、
あちょっと残念ながら見れなかったんですけど、うん、なんか、
はいはいはい、
あの朝の部でやってたなとねはちょっと
チェックしてたんですよね、はいはいはい、朝の部って言い方定着してきてるのが面白いよねちょっと
朝の部だよね、うん、
でも今、
うん、
まあ雨降っちゃってあの風強いとあれですけど、数日間はめちゃくちゃいい気温でも試合できたんですかね、はい、今年に
関してどうなんだろう。これさ、東京は涼しいじゃない、実はここ1週間ぐらい。
まあそうですね、
西日本はね、うん、でも35、6度の日結構ある
ん
で、
うん、
それは、
うん、
そういうなんていうの、街中の割と日陰の観測点だからね、
うん、
で35度だから球場、
まあ、確
かに。あとさ、もうさ、何度ぐらいから暑いと感じるかってもう人によるようになっちゃったよね、なんか、
まあ、この間だってさ、30度お涼しいねみたいな
昔だったら暑いっていうのも本当近年の猛暑に比べたら、うん、あ全然このぐらいなら我慢できるっていうのが、うん、もう涼しいにっていうあの、うん、あの
判断になってきちゃったもんね、
うん、涼しいゾーンに移行しちゃった、
ね、ああ35度言ってるなら今日涼しいなあっちいっつーの
いや
あ、だからそれこそ浜松あたりもね、暑いのか涼しいのか、いや本当関東涼しいよね、うん、ここんとこ。
そうなんです
よね。なんか俺さ、なんかちょっと表紙だけしてるっていうかさ、あもっと濃いよと思ってんだけど。その7月下旬とかさ、やばかったじゃんなんか。だからこっちもさ身構えてたのに、なんだよてめえ8月入って急によっていうところあんだよね。
もう一回ってか、もう何回か来るんすかね、猛暑は。
わかんねえ。
どんな
感じでいいかのか。暑さを引きそうだっていう、あの、長期予報もあったからね。
いや、でもさ、なんかさ、今年はそれに当てはまらないとは言われてるけどさ、
うん、
エルニーニョ現象かなんかが起きる年はさ、冷夏になるみたいな方向性があるっていうじゃん。
うん、
俺、関西とかは違うかもしれないけど、東京に関して俺ちょっと若干冷夏だと思ってるんだけど今年。
いや、うん、そうなんかあの冷房効いてるなんか、うん、なんていうかビルとか入ると、
うん、
T シャツだとむしろめちゃくちゃ寒くて困る時ありますよね。
そうそうそうそう。いやなんかなんならなんつうの、タンクトップにGジャンホールみたいので行こうかなと思う日もあるもんなんか。
うん。
うん、
そうなんですよね。まあまあとは言っても、
うん、
そうですね、日中まあなんだかんだで室内で過ごしてるから、うん、いやいや今年も暑いよっていうことなのかもしれないですけど、
いや結局そうだよね、前も話したかもしれないけど、うん、俺結局やっぱ家から駅までないよね、暑いの、
うん、
そこだけなんよね、そこ乗り越えちゃうと。
そうですね、
うん、
で電車乗ったとしてもまあ空調効いてるから、
効いてるし、
うん、
そろそろかな、
諦める、
どうでしょうか、
高橋の猫、またのチャンスで
また
メールちょうだいと、
ぜひともです、遅くなってすいませんです。
ということでエンディングでーす、メールいただいてますよっと、大阪府吹田市新潤、西川さん、浜さん、夜中に放送された西川貴教のオールナイトニッポン6年ぶりということで生放送お疲れ様でしたと、久しぶりの受け付けテレフォンやはがき職人の皆さんからの思いなど様々聞くことができ楽しい時間でしたと、 あとは東京都世田谷区ピオ西川隆のオールナイトニッポンリアタイしましたと。とにかく、放送の 95% がくだらない話でレギュラーの時そのままでしたと、西川さんが笑いすぎてメールが途中で読めなくなる場面が何度もあり、タイムスリップした気分でした。選曲はもう抜群ですと。タックルとかフルーチェとか覚えてることもたくさんありましたが知らないということもありましたと。でも本間さんさ、はい、メール紹介した中で自分が担当してた時代のものは全部覚えてたでしょ。
そうですね、
はい、
かなりまあ印象深い出来事が多かったんで、
はい、
であとまあ担当してない時期のやつもなんか知らないけど、うん、まあそのいろいろ話は聞いてたから、
はいはい、
謎の光景が浮かぶっていうこのなんかこうだからなんかうわ懐かしいっていうのが連発しましたね僕。
いや俺はさ企画は覚えてんのやった企画とか全部ただ自分で台本書いてリスターっていうのでなんだけどゲストの人のこと覚えてないんだよ。
あ
昨日も本番に言ったけど言われてみれば来てるような気がするけど宇多田ヒカルさんって西川貴教もねって来てたんだっていうのはこれ紹介できなかったんだけどと思ってなんか言われてみればそんなこと書いた気もするけどとか
まあまあスーパー時代ですよね、まあ、
多分そうなんだけど、ね、多分ゲストってさ企画じゃないから覚えてないんだよね俺は俺だからルナシーの龍一さんと、
はい、
深夜さんがゲストで来たメール紹介したじゃないですか、
はい
俺下手をするとルナシーって深夜さんだけ会ったことないかなと思ってたのよ。
あ
なんだけど来てたんだと思ってこんな2人がゲストに来る企画なんてあったと思って未だにどんなことやったか全然思い出してないんだけど、
はい
ね、多分レーティングだったのよ。で、はい、2週だったじゃん当時1回のレーティング、うん、それで2週にわたって深夜さんと龍一さんを引っ張るっていう曲 でキャッチコピーをつけて、1週目のキャッチコピーが、簡単ヘルシールナシーっていう簡単嬉しいヘルシーだなルナシーだっけなで2週目がヘルシーキョンシールナシーってのでそれを見た瞬間思い出したこれかい
そのキーワードで
キーワードだけでもは、まあ、思い出したでも中身は全く思い出せない
いや
ーいやーということで、そして最後は熊本に触れ誰も置いていかないというメッセージが伝えられましたと、毎回スタンドアップジャパンに募金箱に入れることにしていますができることから始める続けることが大事だと思い、微力ながら募金しますということで、まあ、ぜひですねスタンドアップジャパンにも協力していただければということでございますけれども熊さん何かお知らせすることありますか、
うん、まあやっぱりラジコでその
あそうっすね
昨日のというか8月10日の、
はい、
西川さんの「オールナイトニッポン」を聞きましょうというのとそこでまあ新たなあの活動のなんか、まあ、ツアーの発表とかもありますもんね、
はいはい、あとあれっすねまあ大体例えばラジコで日本放送で、西川貴教のオールナイトニッポン聞くと1回でもう多分聞けなくなっちゃうと思うんですよ。
うん
なんですけれどもオールナイトニッポンっていうのは全国ネットなんですね、うん、これエリアフリーというので入っていただいてると、西川貴教のオールナイトニッポン日本放送で聞けなくなっても他のネット局で聞けます
そうですねなんか、はい、あえてなんかその全然自分の地元じゃないところの地方、場所のオールナイトを聞いて、
はいはい、
でなんか全部でだからネット局分聞き返せるんですよね。
そうですね。だからに自分の地元の放送局の で、聞ける期限が終わっちゃっても、うん、35曲聞けますから。
そしてね、なんと、
はい、
初めて登録する人は初月無料です、
はい、あー素晴らしい
最悪すぐ解約しちゃえばいいです俺のネットフリックスと同じです
解約し忘れると、はい翌月から385円ぐらいかかります、
はい、本間さんあれですよねあとなんかオールナイトニッポンを聞けるサービスが他にもあるんじゃなかったでしたっけ本間さん
ああの2000年以降の、
はい、
この音源で、
はい、
まあ全部なのかどうかはですけど、
はい
定額サービスで好きな番組、はい、何でも聞き放題っていう、
はいはい、
アプリというかサービス
アプリですね、
はい、
オールナイトニッポンジャムという
オールナイトニッポンジャムが
オールナイト日本ジャンプで聞いてもらえるのが一番ありがたいかな本間さんね。
まあそうですね。で、はい、それをきっかけに西川さんのその過去の、まあ、復習的なことをしつつ、はいはいはい、他の番組にも手を出して、
はい、
なんか趣味の幅を広げるっていう。
そうですね。あのオールナイト日本ジャンプ今回のも後々アップロードされますし、うん、その2000年から何年分かはちょっと分かんないですけれども、その昔の西川貴教のオールナイト日本が聞けるということでございますので、うん、よろしければというところですね、はい、あとは何かあったっけな、稲妻はまだ何かお知らせがあったら昨日言ってっか。
まああの1ヶ月後、うん、約1ヶ月後みたいな感じですよね。
はいはいはい、ということでございます。あと何かお知らせすることありやすい、
あとまあでもやっぱりちょっと、うんまあ、西川さんのそのツアーとか、
うん、
EMR ではなく高野井西川の訪問を発表されるっていうので、
う
んはい、
そうですね、透明版でやります、ねうん、
非常に楽しみです
ということでございまして、今週はこの辺で石川と
ほんま
ブルンがお休みでした。したっけまた、